ークより道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回のお相手はキャリーさんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、
はい、
では行きましょう。
はい、
うん、アップデートから行こうかなと思ったんですけど、
はい、
今日のね、
うん、
テーマをニューヨークのニュースとかアップデートの回にしようと思うので、
うん、
今日はなしで全部丸ごとアップデートの回です。
はい、
はい、
了解です。
行きましょう。
はい、
っていうのがね、最近ちょっと気になるニュースを見かけたんですよ。
うん、
あのね、
うん、
ニューヨークが近い将来、
はい、
地盤沈下で水没の可能性があるというニュースが、これいつだったかな、ちょっと前ですよ。まあでもこの配信ちょっと先だからね、まあ少し前になるかもしれないけど、それ結構なんだ、FOX5 とかで流れてたんで、
お、
普通のニュースとかで
信憑性が、
そう、
うん、
で結構あの最初ね、私でも、
うん、
インスタかなんかで見たのかな、なんか最初、
うん、
え、何とか思って、
あ、インスタ、
うん、そしたらその後にそういうニュースとかをいろいろ見たから、
うん、
いろんなとこでね、
うん、
あ、そうか、やっぱなんかこういうのが発表されたんだと思って、
うん、
この内容がですね、
はい、
まあ、ニューヨークってすごくあの高層ビルとか多いじゃないですか、
多い多い、
で、まあ、ニューヨークってね、
うん、
マンハッタンとか、まあ、ブルックリンとかもそうですけど、
うん、
まあ、ニューヨークって海の近くじゃないですか、
うん、そうだね、
だからね、少しずつ沈み始めてるらしい、
うん、怖い、
で、
うん、
まあ、これ結構もう何年も前からだったらしいんですけど、
うん、
まあ、今ね、気温とか気候の変動による海面上昇っていうのはすごく問題になってるじゃないですか、
うんうん、そうだね、
でやっぱりその海の近くとかに住んでる人たちはやっぱりそういう影響を受けるじゃないですか。
受けますね、もろに、
うん、でそういうなんか研究チームがあったみたいで、ニューヨークの地盤沈下について、
うん、
建物の重さを考慮した、うん、あの計算がほとんどされてないと、
うん、
これね、笑い事じゃないんですけど、うん、
え、素人
っていう、え、ちょっと待ってよみたいな感じなんですよ。
へえ、
で、
うん、
このチームがね、発表した、うん、ニューヨークの100万棟以上の建物の全ての重さを計算したら、合計で約7640億キログラム。
ああ、想像がつかない。
もうこんな億キログラムとか言われてもも
う分かんないよね。
分かんないですけど、ま
あ、とにかく重いのは分かる、そりゃ
そう、重いんでしょう、うん、
一つのビルにね、例えてもすごい重さだろう。
ビルのみなんですよ、
うん、いやいや、もうだから
やばいと思
う、うん
うん、で、
うん、
まあ、こういろいろ計算をして、例えばこのね、ニューヨークの土地の地層とかなんですか、地層分かんないけど、いろいろ観測とかいろいろで、ニューヨークはね、すでに洪水に対して弱い都市としてランキング3位です。
あー、でもまあそうだろうね、
うん、
囲まれちゃってるからね。
1位どこでしょうね。
1位
分かんないけど、
どこ、ハワイとか、あ、関係ない、
あ、まあなんか、うん、まあ、どうなんでしょうね、うん、まあ、海に近いところで、
海に近い、
うん、
水に近い感じ、うん、
あ、あれだ、分かった、うん、書いてあったわ、
うん、
地盤沈下が問題視されているのは、
うん、
中でもインドネシアの首都ジャカルタは、
うん、
2000年以降最大2メートル地盤沈下発生してますよ、うん、2メートルってすごくないですか。
すごい、
わおですね、これはちょっと、
え、怖すぎない、
ねえ、
大丈夫？
そう。
へ
え、これ、うん、じゃあこれからどうするのかということですけど、
うんうん、
それについてはまだね、うん、あの発表はないんですけど、
うん、
まあなんか考えてるでしょう。
いや、それ頭のいい人たちがちゃんと考えてくれてると私は思ってますけど。
そうですよ。
うん。
1年で1ミリから2ミリ、
うん、
今ニューヨークは、
うん、
地盤沈下してるらしいです。
1ミリから2ミリだからまだちょっとね、
まあ年ですからね。でも、ですね、その海水がだって上がったら、
そうだね、
ね、それよりもっといくってことでしょ
う。そうだよね。
だって2050年までに海面は20センチから60センチ上昇するんです。
まずいね。
そう、ニューヨーク1メートルから2メートル沈んだだけでもやっぱり水没の危険性があるところっていうのがすごくあるらしいんですよ、ニューヨークは。なので例えばね、まあ、ニューヨークハリケーンとかすごく多い街ではないですけど。
そうだね、
でも何があるか分かんないですからね。
そりゃそうですよ。
で毎年必ずあの洪水あるでしょ、レイニーシーズンでは。
あるね。
私も昔言いましたけど
ねえ、
水没ではないですけど、
まあではあれは結構ひどい方だもんね。
ひどい方ですよね。
何人か亡くなった人もいるしね。
そうそう、亡くなったんですよね、あれ。
そうそう、
というね、ニュースが最近のニューヨークの街を駆け巡りました。
怖いですね。
これはみんなが怖って多分思いますよね。
いやまあでも突然バーンってなるわけではないから、
なんかね、
まだまだっていう感じあるけど、本当にちゃんと対策しないととんでもないことになるよね。
でこの間ね、あのニュースで見たんですけど、ちょっと詳しくどこか忘れたんですけど、ニューヨークのある程度近くだったと思います、ニューヨーク州じゃなかったかもしれないけど、あの地震があったらしいんですよ。
へえ、珍しい。
アメリカって地震ないじゃないですか。
まあそうだね、少ないよね、
あんまり、こう日本と比べてですね。
全然少ないね、
ね、だからこのニューヨークでも100年以上とかのアパートメントってすごく多いんですよね。
多いね。
まあ壊れてないですからね、建物としてはあの残ってるものがすごく多くって、でも地震なんかあったらそんな建物も一気に崩れるじゃないですか。
そりゃそうだよ、全然耐震性とか考えてないもん。そんな200年前のビルとかもあるし、
だし、100年経ってなくても、まあ、古いかったりとかするとこ多いから、いやこれ災害にね、ニューヨークってすごく弱い街なのかもしれないって思って。
いやそりゃそうですよ。
今ね、ないから、少ないからね、なんとなくそういう危険を感じてないけど、これでもちょっと考えた方がいいですね。
いやそうだよ本当に。いや、
まあ、もちろんね、ニューヨークだけじゃなくて、いろんなね都市でこういうことって起こってるし、まあ、世界中でそのね、起こってる気温のこととか気候のね変動っていうのは世界中の問題ではあるんですけど、
まあなんかでもあれなんだろうね、こういうのって大人が決めるじゃん、まあ、子供は決めないだろうから、大人の私たちからすると、まあ、死ぬまでは大丈夫なんだろうなみたいな、ちょっと、ま、そういうところ、まあまああるよね、なんか、
まあそれは確かにね、私たちが死ぬまでにそう多分水没はしないかなとは思いますよ、
なんか計算するとまだ大丈夫かなみたいな、
でやっぱりでその頃には何かいいものがまたできているんじゃないかと私は願ってますけど、
だから危機感があんまりないのかなっていう、
ね、でもこのニューヨークであり、まあそのね、いろんな世界中の都市をね、なんか、せっかくのこんなニューヨークの街をね、水没させるのはもったいないじゃないですか。
もちろんもちろんだからいろいろ考えてはいるんだろうけど ね、
はい、
なんかなんだろう、その地震とかそういう地震、まあアメリカはないかもしれないけど、なんかそういうのよりもなんかもうちょっとまだ大丈夫かなみたいな感じある。なんかその地盤沈下、
そういう、あんまりこうなんて言うんだろう、現実的じゃないって思うから、
そうなのそうなの、っていうのもあるのかな、
そう思いますけど ね、ま
あ、ねって思っちゃうけど、
でも何、将来のニューヨークのために、何ができますかね。
まあ呼びかけるぐらいしか一般人にはできないんじゃない、うん、そういうの知ってもらうところからまず始まるからね、
う
ん、
そうですね、
知らない人も、まあ、まずは知ることですか、そう、知らない人もたくさんいるだろうから、
うんうんうんうん、
まずそういうのを個人的レベルでも広めていくっていう、うん、シェアしていくっていう、そうですね、まず
は知ることから、うん、ぐらい調べることからですよね、
しかできないよね、何事も一般の人は、
うん、
それ署名活動するとかいろいろなんかねっていうのぐらい、
まあ、全世界でですからね、これは全世界規模での
そうだ、ね、うん、
ことになるかなと思いますがね、
うん、うん、確かに、うん、へ
そうというね、最近のちょっと怖いニュースです。
怖いね、それは
怖いでしょう、これ
だいぶ怖い
怖い怖い、もうひゃーってなりました、
うん、
私も、
うん、ちょっと映画の世界だよね、映画、うん、
ですよね、
映画とかそういうなんか現実的じゃない、うん、本当
ね、
怖い、うん、
他にあとニューヨークニュース、
他はね、なんかね、その流れなんですけども、
はい、
うん、
はい、
ニューヨークの今年の夏
は、
うん、
はい、
去年同様、はい、暑いかもしれないっていうのが、はい、アメリカの、まあ、気象局とかから出てるんですよ、う
ん、暑いんですか、
暑いっぽいんですよこのなんか6月からね8月にかけてね、うん、ニューヨーク市を含む東海岸の広範囲で平年より高い気温が続く可能性について 50% から 60% ってしてるみたいで、蒸し暑い夏となる恐れが出ているそうです。
蒸し暑い
ね、これこの前も言ってたけどね、
この間ね話してましたよね、私たちあの突然夏が来たっていうねでもあれね、知ってます、うん、私たち大騒ぎしてたって思うでしょ、うん、暑い暑いって、うん、その4月ぐらいにね、
はいはいはい、
でもあれ記録的な暑さだったらしいですよ、なんか見たけど、
そうだろうね4月にあれはなかった私も
だってね、
今まで、
うん、4月、うん、あれ2日連続で更新、
うん、
これアメリカニューヨーク市内セントラルパーク、
うん、
で観測された結果ですけど、
うん、
82年ぶりに
4
月の、
ね
うんうん、4月14日の最高気温記録したらしいんですよ、新記録、
うんうん、
でもその前の日も新記録出てるんですよ、うん、46年ぶりに、
だって私今まででも4月はない、あの雪が降ったことがあるのは覚えてるけど32度だっけ忘れちゃったけど、うん、ぐらいまで上がったのはちょっと記憶にない、
あれ出てるけど91度ってなってるんで、
うん、
うん、
まあもうちょっとしたか、
31度とかもしれない、
うん、あー、うん、いやー、あれはちょっと本当にね、
82年ぶりってすごくないですか、
いやすごいですよ、生涯に一回あるかないかみたいな、
暑い暑いって言ってて、うん、多分ね聞いてる人はもしかしたらね、またそんなニューヨーク寒いからね急に暑くなって大げさだなって思ったかもしれないけど、
いやだって本当に気温の差がすごいから
そうそう
そう余計暑く感じたんですよ、
そうです、だって前の日とかね10度とか、うん、そのぐらいでしょ、そうそうそう、多分
だからその真夏のね、7月とか8月にね、うん、その32度が2日続きましたって別に、うん、まあ暑いよねっていう感じだけど、うん、いきなりだったから、
うん、そうですね、
とんでもない暑さに感じたっていうのもあるよね、
そう、びっくりしましたよね、う
ん、びっくりしたんですよ本当にとんでもないな今年の夏はって思ってたんですけど、まあそっから普通に、うん、あのうん、
そこからまた
例年の
例年に戻りましたよね、
戻りました、寒いっていう感じになって、何着ればいいんだよっていう感じに、まあ、なったんですよ、
うん、で特に夜とかね気温ぐっと下がるんで、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
結構夜とかね出かけてると、うん、帰りの時間が何度かなとか、そう、それぐらい読みないといけないですから、
ね、うん、いやいや、それはもう鉄板で見るよ私は、
うん、ねえ、うん、
帰りのところ見る
ね、
うん、そう
で、まあ昼間とかはね出かける時とかは、まあ、脱げばいいやって思うから、
うん、そうそうそうそう、
あれなんですけど、やっぱりね、うん、昼間の格好で出かけると、昼間の気温でね、出かけると
震え上がってる、
ガタガタ震えるぐらい、
そう
ああやっちゃったなって思うんで、うん、
服買おうかなみたいな
そう。なんちゃこの間もね、もう靴下買いたいって私は思いましたよ。
靴下はいいんじゃない？
寒いと思う。
靴下買ってもいいんじゃない？そう。5ドルぐらいで買える。
ギフトショップでも行こうかなってことで、なんかもう夜中だったから。でも寒くって。
いや、わかる。もう買っちまおうかなみたいな。
ねえ、裸足で来ちゃったなとか思って。
ああ、それは寒い。
ね、昼間暑いから、うん、そうやって出かけたくなるんですよね。
そうなのよ、調子に乗っちゃうのよ。
そうなんですよ、すぐ調子に乗るから、ね、
すぐ調子に乗っちゃうんですよ。
そう、
うん、だからね、軽い羽織は必要よね、うん、本当に。
そうですね、
うんうん、
また今特にそういう暑い日だったね、
うん、
あのもうクーラーガンガンなんでね。
そうなのよ、電車とかも、もう
ね、寒いですよね、うん、移動中とかもね、
寒いのよ、とにかく。
うん、建物の中がね、
そう、
もう早く外に出たいってなるから。
そう、もうね、大抵のアジア人はね、震え上がってる、うん、
ですよね。
そうなのよ、体がやっぱりさ、欧米人と比べてなんか細かったりちっちゃかったりするからさ、
うんうん、
もうみんなほんと寒がってるよ。そう
そうね。
うん、そうそうなんですよ、だから、
うん、
今年も暑いってことですよ
ね。
だ去年が、去年の夏が全米で3番目となる記録的な暑さとなった去年って書いてあるからさ、う
ん、あ、本当ですか、
うん、
全米で、
全米で
だって暑いとこなんかいっぱいあるじゃないですか。
そうなのよ、でも
フロリダとかラスベガスとか。
そうなのよ、それがそうだったのよ。でセントラルパークでは7月、150年以上の歴史の中で13番目の暑さを記録した。13番目ってね、またなんか中途半端な感じですけど。
ちょっと微妙ですね。
微妙な感じなんですけど。しかも
150年でまあまあ長いんです
。そうそうそう。なんだこの数字はみたいな感じなんですけど、うん、まあ、とにかくニュースにしたいみたいなね。
そう、とにかくね。
そう。
そうか。
そう。で、なんかニュージャージー州のニューアーク空港は8月、うん、32.2 度を記録したのが計18日に上り、これまでで最多の記録となったって、うん、まあ、そう考えるとやっぱり日本は暑いよねって感じするよね、う
ん、いや、あのね、日本はね、同じ気温でも湿度がすごいんで、
う
ん、
そうね、言うよね、
もう余計にでも暑く感じるんですよね、
う
ん、
そうだよね。
あの前も言いましたけど、うん、あの私は汗をかく量で
何言うて
湿度が分かるんで、
バロメーターがね。
そうそう、私の体が反応するんで。
あ、なるほどね。
で広島とかってね、すごい夕方暑いんですよ、うん、
へえ、夕方なんだ。
広島の気候なんですけど、風がピタッと止まるんですよ、
うん、
夕方に凪っていうんですけど、
うん、
あの、まあ、瀬戸内の多分気候なんだと思うんですけどね、
うん、
だからあの私はずっとその気候で育ってきたから、うん、そういうもんだと思ってたけど、まあ、夕方も暑いなっていう。でも、あの、他の県から来た人とかが広島に、
うん、
いや、広島の夕方っていうか、うん、あの、うん、暑いのが、昼間あってももちろん暑いじゃないですか。
うん、
で、それがすごい長いって、夕方もずっと暑いから、
へ
ぇー。言ってました。
そう。
だから日本の中でもね、そんだけね、
うん、
気候って違うから、アメリカってすっごい今広いじゃないですか。
広すぎる。
でいろんな気候のとこあるじゃないですか。
あるある、ネバダとか ね、砂漠とか、うん、
ある真夏のね、一年中とこ夏みたいなとこもあるし、
うん、ねハワイとかね、
うん、だからその中でニューヨークが、四季があるニューヨークが3位に選ばれたってすごいですね、
うん、すごいよね。
ね
で、なんか気温変動の影響で地球温暖化に進むことによって、うん、今後数十年の間に 32.2 度以上を記録する日は増加すると見られてて、うん、で、うん、猛暑による熱中症などで死亡する人も増えるとともに、うん、人間に与えるリスクはさらに高まっているそうです。で、
なるほど。
ニューヨーク市の予測では2050年代には、うん、32.2 度を超える日は1年間で70日に迫る可能性があるとしていて、
うん、
1981年から10年の30年間で算出された平均値の約4倍に相当するんだって、
う
ん
う
ん、
はあ、
すごい、だから増えてるってことよ。
でこの4倍か。
そうで、この一方でこの夏の降水量は、うん、エルニーニョ現象の発生によって、はい、
数人
コース、
なんか昔聞いたような名前ですねそれは。
降水量は平年を上回るとの、あの見方も出ていて、ハリケーンシーズンと重なるため洪水などの被害を引き起こす可能性も指摘されてるんだって。怖いよね。
めちゃくちゃじゃないですか、そんなこと起こったら。
だからちょっとまた気をつけて、そのなんかあの地下とかね、
そうですね、
まあ、1階とかもそうだけどさ、
うん、
もう本当になんかそういう
地下があるお家はね、うん、気をつけた方がいいですよ本当に。
対策、
これは私の体験を、
うん、
もう声を大にして言いたい、
うん、でももうあの事件からさ、なんか法律かなんかでね、うん、なんかいろいろ厳しくなったよね、うん、
あ本当ですか。
その地下で、うん、まあ住んじゃいけないっていうのはもともとそうだったと思うけど、
もともと住んじゃいけないんですよね。
そうそうそうそう、
住んじゃいけないというか、うん、貸してはいけないだった
から、うん、なんかねあるよね、
うん、火とか使っちゃいけないとか、
う
ん、そのだからキッチンとかを作れないとかね、
う
んうんうん、なんかあるんですよ ね、
そうね、住んじゃいけないってわけ
で。でも正直住んでるとこすごいじゃないですか、
うん、そうなのよ。だから一軒家のその地下があるとかじゃなくって、うん、もう地下をメインに暮らしてる人たち、うん、
はいはいはいはい、
がいるわけじゃないですか、
うんうん、あれみたいですね。それはちょっと前に流行った映画みたいですね、う
ん、あそれ何だったっけ、イカゲームじゃなくて何だったっけ、あの韓国のね、うん、何だったっけ、忘れちゃった、
ニキが泣き出した、何だったから名前忘れちゃった、
イカゲームじゃなくて何だったっけ、
半地下に住む人ですよね。
そうそうそうそうそう、
あー何だったかな、
もう思い出したい、年取るとね、
うん、
出てこないんです
よ、思い出せないですね、ちょっと前ですよね、
はい、もう多分聞いてる人はいやもう
あれあれって言ってますよ今
もうこの
思い出せない私たち、ね、
あのチャット機能がついてたので
、ね、でも思い出した方がいいらしいんですよ。
へじゃあ調べたらいいんじゃん。
調べたらその、
ね、なんとか半地下の人たちみたいな名前だったよね。
ちょっと待ってくださいよ。
多分そんな名前なん
で。韓国映画。パラサイト。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
これだ。
そうよそうよそう
よ。パラサイト。
そうそうそう、
半地下の家族っていう。
あ、家族が人々じゃなくてね。
うん、
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
いやだから。
本当あれになりますから。
ああ、だからいや、ね、見てないけど私。
本当ですか。
見てない。いや見た方がいいって言われたけどね。
あうんうんうん。面白い映画でしたよ、
アメリカ人の人
って
言われたけど見てないな。まあとにかくそういうそういう方々はちょっと気をつけた方が、
いや本当あのもうなんか何かしらの対策を、
う
ん
う
ん、
そうよ
しといた方が絶対にいいです、
うん、もうあの
いや大事なものからでは遅いから、
そうだからもう本当に逃げる用意すぐする、ね、できるように、うん、あの貴重品とかはもうスッと持ってきれるようにするとか、うんうん、もうそういうものはもう
前住んでた家、うん、あの、うんうんうん、まあ、言いましたけど地下じゃないのに、うん、あのあれですよ、すっごい大雨の日に、
うん、
バスルームから、うん、トイレとバスから水が逆流して、うん、ブワーって出てきて、うん、もう家の中水浸しですよ。
いやそう、あの時はだって1階も全然みんななってるから、
あそうか、そうあの時1階でしたもん、
いやだからね、
上の階の人たちになってるか分かんないけど、
上はそんなにやっぱり2階以上はならないと思う。
なるのか、
1階が1階でもなってるぐらいだから、うん、地下はえぐいよ
ね、
本当にえぐいよ。
いやあのそう、何かしらのね土のを用意するとかね、そうアナログなことでもいいから、
いやいやいや本当に、本当に、うん、そうよ、訓練しといた方がいい。あそうね、そういうのもそうだし、うんうん、
大体のとこしてないですから、
うん、そりゃそうだろうね、うん、アメリカなんて特に
ね、
あなんだって。だからまあとにかく今年も暑いですよ。
はい、
ちょっと
私は暑いのが好きなんで、
あじゃあいいんじゃない。
はい、全然いいんですけど、
うん、
あとは
あペット、
はい、
ニューヨーク初のペットのプライドフェストっていうのがあるんですよ。
何ですかそれは。
これは初になるんですけど、うん、犬と人が一緒に楽しめる LGBTQ のプライドイベントが6月10日にあるんですよ。
はい、
これ6月10日前、まあ、
ね、プライド月間なんでね、
うん、そうなんです、そうなんです。だからその間、そうでもこれ初めてニューヨークだと開かれるらしいんです。
それ何があるんですか。
あこれはなんか、うん、マンハッタンウエストウーフーフェスト ていう名前のあれで、うん、その6月10日の午後から正午ね、12時から午後4時までミッドタウンのウエストプラザっていうところで開催されるらしいんですよね。
う
ん、で、うん、まあこのフェスが同性愛者の権利を訴えるゲイパレードが1970年から全米で初めて始まったんですけど、うん、はい、今度はペットも参加して LGBTQ の権利を訴える、うん、あの6月のプライド月間を盛り上げるフェスとして、うん、あの、うん、まあ、開催されるっていうことらしいんですよ。
はいはいはいはい。プライドパレードとは別のイベントで、うん、
別です、別です。
はいはいはい、なるほど。うん、プライドパレードはだいたい6月の終わりぐらいでしたっけ。
うん、そうだね、
日曜日ですよね。これは
ちょっと早い段階だね。
うん、ね、うん、へー、そうなんだ。
でもね、これめっちゃ楽しそうって思ったのが、
うん、楽しそう。
あのね、午後12時15分と1時20分に、うん、あと2時30分にはニューヨーク市のサーカス団、サーカスアモックがアクロバットとか一輪車乗り、うん、コメディなどを披露してくれるそうなんですね。
うん、へー、なるほど。
その他にも霊能者が犬のタロット占いを行うほか、う
ん、何、犬の気持ちとかを答えてくれるんですかね。
そうそうそう。怪しい感じしますけど。占ってくれるほか、グルーマーが犬の爪にレインボーカラーのペディキュアを塗ってくれるんだって。すごい良くない？
なんかそういう、うん、まあ、LGBTQ のね、人たちのイベントではあるけど、うん、普通の人が行っても楽しそうですね。
うんうんうん、そうそうそうそう。私犬いないけど、うん、普通に行っても面白そうじゃない、ね、なんか犬が集まってくるから、犬好きの人とかもさ、うん、かわいい犬いっぱい見れて楽しいと思う。
あの、
う
ん、まあ、基本的に LGBTQ の人たちって、うん、まあ、派手じゃないですか。
派手。
基本的に、まあ、そうじゃない人もいっぱいいますよ、うん、もちろん、
まあまあまあね、
でも、うん、あのパレードとか見たことある人は分かると思うんですけど、うんうん、まあ派手ですよね、みんなね、
かなり派手な人。まあ、ああいうところ出てきてる人だから、
余計にもうみんな羽とかつけてたりね、もうすごいんですよ。ね、まあ、ドラッグクイーンとね、
う
ん、言われる人たちとか、まあ、
ね、
うん、常にね、そういう感じだから、うん、だからなんか、うん、ああいう人たちが連れてる犬とか、うん、面白そう。そうそう、すごい面白くないですか。
うん、もうね、あの人たち普通に先民じゃん、うん、選ばれし人みたいな自分でやっぱり思ってる人たち多いじゃん、うん、だから犬もやっぱり私たちの犬なんだから、うん、なんかもう本当にスペシャルよみたいな感じで、
うんうん、同じような、ね、感じで、感じで、
そうそうそう、
いや絶対変な犬とかいっぱいいると思う。
いっぱい、あの個性的なね、個性的な、
あの面白い格好したとか、
うん、いると思う。
絶対いっぱいいる、面白そう。
そう、あと、あとペットの似顔絵を描いてもらったり、
うん、
も
ういいじゃないですか、
ね、これ思い出に残るからいいんじゃない、うん、とか、
6月12日
です。
あ、10日土曜日か、
うん、
うん、うんうんうん
うん。で、あと LGBTQ を象徴するアイテムを使って犬と一緒に記念写真を撮ったりすることもできて、
うん、
で、あと水遊びのスポットとか、うん、ドラッグランのスペースも開設されてるから、すごい楽しいんじゃないのかな。で、あと参加は無料らしいです。
どこですか、
だから。
それは。
これはミッドタウンのウエストプラザっていうところで開催され、
うん
う
ん、
はい、
なるほど、
らしいです。で、フェットの犬に配慮したプライドイベントはニューヨークで初めてらしいんですね、
うんうん、
で、参加者はプライドイベントにふさわしい服装が好ましい。会場ではレインボーカラーのバンダナが無料配布されるらしいんで、うん、まあ、それをつけてくださいと。
はいはいはい。犬用の？
犬、どうだろうな、うん、レインボーカラーのバンダナ、どっちだ、どっちをつけてもいいんじゃないよ、うん、ね。
どっちでもいい感じか。
人間でも犬でもどうぞみたいな。
うんうんうんうん。
感じね。あと、イベントブライトを通じて、
うん、
事前登録した場合は折りたたみ式ウォーターボトルをもらうことができるそうで、
折りたたみ式ウォーターボトル、
ねえ、なんだろうね、よくわからない。でもこれがもらえるらしいですよ。 でこれに先駆けて、6月8日、うん、8日には、うん、イーストビレッジのドッグカフェボリス&ホートンで犬に優しいドラッグビンゴが行われ、うん、イベントを盛り上げるそうです。
それこの間ペット事情で話したお店ですね、
うんうん、あボリス&ホートンっていうところ
ね。確かそうじゃなかったかな、うん、違ったかな。
イーストビレッジ
、うん、カフェですよね、うんうんうん、
カフェ、うん、ドッグカフェ、
なんかあの行ってみたいなって私多分言ってたような気がする。
それはね6月8日に、うん、あの
イベントやってるんです、ね、
イベントやってるんでぜひ。
そうか、行けたら行こう。
うん、
8日と10日か、うんうん、
そうですね。まあでもこれ普通 の, あの別にねあの犬がいない人も行っても楽しいと思うので、う
ん、ね、楽しそう、
うん、楽しいと思う。
へえ、
明るいしあの人たちみんな、うんうんうん、ねすごく
へ
ウェルカムな感じだと思います。
いろんな犬の写真撮りたいな。
あーいっぱいそう。
ね、犬いっぱいいそうだから。
あすごい派手な犬とかいそう。
ねえ。なるほど、それは面白そうな。ニューヨークっぽいですね。でもなんかね発想が。
ね、本当だね。
うん、いやあのねニューヨークってね、うん、その LGBTQ とかペットに、うん。うんすごくフレンドリーな街じゃないですか。
うん、そうだね。
なんかそれが一緒になったって、おやるねって感じでなんか私聞いてたんですけど、ね、あなんかすごい、ね、うん、ニューヨークっぽいというか。
いやでも気合入ってるんじゃないですか。初めてのイベントなのでこれ。
そうですよ、気合入ってますよ。カメラの気合の入れ方すごいですからね。
すごい本当に。いやだから多分6月10日まあね、うん、8日もすごい楽しそうだけど、うん、10日はもうサーカスとかなんだか
サーカスとか見たいな、
見れるし、うん、無料で、
うん、
すごくいいことになりそうじゃないですか
ねえ、
うん、
へえ面白そう、
うん、ぜひね、
ねえ
行ける人は、
行ける人は、
うん、
行ってみたら楽しいんじゃないかなと
思います、ねえ、はい、と思います。うん、
なるほど、うん、なんかね、うん、また犬の話をしますけど、うん、
はい、
犬つながりで、うんうん、そういえばニューヨークでね、
うん、
この間、うん、人気犬ランキングみたいなのが発表されるんですよ、
は
い、
おー、
2022年度のが発表されて、
うん、まあ、気になる、
うん、今ね、じゃあキャリーさん、うん、ゲストしてみてください。ニューヨークで9年連続人気第1位の犬は何でしょう、う
ん、なんだろう、フレンチブルー、
ピンポン、フレンチブルドッグ。
フレンチブルドッグすごい人気だよね、うん、
いや今ねすっごいこれ人気ですよ ね、 ね、
ニューヨークだけじゃなくても日本とかでもすごい人気だし、
うんうんうん、うん
うん、そうすごい人気。
ちなみに2位はプードル、うん、続いてゴールデンレトリバー、ブルドッグ、ジャーマンシェパード、
うん、なんか急に警察犬みたいなのが出てきたけど、なんか
ね、シェパード出てきたんで
怖い。あ、そう、
そう、
あんな大型犬ニューヨークとか、うん、あ、そうなんだ、人気なんだ、うん、
で、まあ、この今はニューヨークのランキングですけど、うん、まあ、アメリカのランキングでもやっぱり、うん、あの人気が高くって全米ランキングっていうのもあるんですよ、うん、それはね、2012年は14位だったらしいんですよね、
う
ん、
フレンチブルは、
でも、うん、この9年連続ね、フレンチブルドッグは1位ですけど、うん、その前っていうのは、うん、31年間1位を保っていたのは、うん、ラブラドールレトリバーだったらしいんですよ、うん、
へえ、まあ可愛いよね、
うん、そう、でも ね、 ね、私この間ね、うん、なんか聞いたんですけど、
うん、
フレンチブルドッグが今ね、だからすごい高いと、
う
ん、
だろうね、人気だから、
うんうん、で、うん、誘拐事件がすごい多いらしいんですよ、
うん、怖い。
そうで、私この間ね、うん、そういうニュースを見て、多分あの、うん、キャリーさんに言いましたよね、フレンチブルが誘拐されて身代金要求されてるとか言って
言ってた。
これね、なんかね、うん、チャンピオンかなんかで私見たんですよ、日本語のね、その記事で。だから、うん、と思って、でこれによったらね、
うん、
あのこれニュージャージーの話なんですけど、
はいはいはい、
あの22歳の男性が飼っていたね、フレンチブルドッグですよ、5ヶ月、
うん、
でこの子が誘拐されたらしいんですけど、その誘拐した人っていうのがね、その誘拐した人っていうのも犬を飼ってる人だったらしいんですよ。で2人はその飼い主2人はソーシャルメディアで出会ってお互いの犬を遊ばせようって言って落ち合ったらしいんです、ドッグパークで。昼間にですよ。でそのフレンチブルを飼ってた男性がちょっと電話をしてる隙にその子犬を盗んで逃げて、
最低。
そうで夜、その夜にね、その子犬の動画を送ってきて身代金の要求をしてきたっていう、そのね身代金の要求いくらだと思いますか？
いや、わかんないですね。もう全く想像がつかないですよ。人間とかと同じぐらいですか？
$8,000。
$8,000？
うん。
$8,000。
なんか、
ちょ
っと微妙ってか、そうだね、おーとも言えないような数字だし、なんか。
そうね、なんか。
まあ、日本円で言ったらいくらぐらいですかね。
まあ、
100万しないぐらいですか？90万ぐらい、今
ね140円いってるんですよね。
あはははは。
だからいや100万ぐらいいってるんじゃないですか。100万ぐらいいってる。
そう、なんかまあそれぐらいだったら払えるかなっていう金額にしたっぽいんですけどね。なんか
いやでもどうなのそれ、ひどくない？
いやひどいですよ、
ひどいよもう。
でなんかこれをねその彼に言ったんですよ、なんかこういうことがあったんだってって言って、でなんかそのソーシャルメディアで出会った人たちだったみたいよとか言って、でなんかちょっと怖いよねとか言って、で、まあ、私たち親バカなんてね、もう彼らはさ、フジとニキはもうトゥーキュートだからさみたいな、気をつけないととか言って
まあねそうだよね。
だまあなんかねその時言ってたのは、すっごいそういう事件って多いんですって、めっちゃあるって言ってました。
まあ
誘拐されるとか犬が、
人間でもありますからね、
ねえ、まあ、人間の誘拐ももちろんアメリカねすっごい多いんですけど、
すごい多いんだけど、やっぱ犬もお金になりますからね。
そうお金になるんですよ、だからですよ、はい、その iPhone 盗むぐらいの感じで、
あ、そうそう、そう
売れるから
そう
すぐお金に換えれるっていうことで多分盗まれてるんだと思うんですよね。
もう動くお金にしか見えてないですよ、そういう犯罪者からしたら。
だからね、その、まあ、犬をね今こう飼ったらね、私だってそのもう家族だから、ね、やっぱり誘拐なんかされたらもう気が狂うわ多分
いやまあまあ、ね、だからまずこういう事件を見てさ、本当にそれ知らない人とは会うとかさ、
やっぱ怖いですね。
っていうのもちょっとやめた方がいいかもね。まあ、友達とかだったらいいと思うけど、
そうそう、犬好きはね、なんかいい人だなとか思ってるけど、
いや
そうじゃない人もいるんですよ、かわいそう、本当にかわいそう。
いや本当に取られてからじゃどうしようもできないからね。
でニューヨークって本当に犬が多い街だから、
めちゃくちゃ多い
ね、めっちゃ見ますよね本当犬、
めっちゃ見る。
だから気をつけてください皆さん。
いや本当に
それしかないね。もう
でも普通にやっぱりそういう、なんか知らない人にさっきも言ったけど、とこう会ったりして、そういうの、っていうのはやめた方がいいし、
そうですね、
とにかく目離さないことだよね。子供も一緒だけど、
そうですね、その
ドッグランとかも
ちょっと、知らない人にちょっと電話だからってちょっと見ててとかね、まあなんか
いや
わかりますよ。なんかああちょっと急ぎだったりとか、なんか犬がグズグズしてたりとかすると、ああってちょっとごめんとかいう気持ちもわかるけど、やっぱり知らない人っていうのは怖いです、
ね、いやー信用できないですね、わからない
ね。
だから本当ドッグランとかマジめっちゃ多いからね、話し合いで、
そうですよね。
もうすごいドル箱にしか見えないんじゃないですか、そういう人たちからしたら。
本当そういう人からしたらね、
だから本当に目離さないことじゃない、
そうですね、それ、それが一番、
それしかないもう、って思います。
はい
はい
はい、という感じで 今週はこんな感じで終わりましょう。
はい、
はい、私たちに話してほしいトピックや質問感想などありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとはニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。 ny.yorimichi で検索してみてください。ここではニューヨークの街の様子とかいろいろね、そういうたまにねニューヨークで大きいワンコとか見つけたらね撮ってるんですよ。アップしてるんです。
へえ、
そう、そういうね、なんかいろいろニューヨークの街の様子をアップしてるので、よかったらフォローしてみてください。あとは私の個人アカウントは sally.pii です。ここは私の日常を時々アップしてますが、ここのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、終わりです。
はい。
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。Have a nice day. Bye bye.
Bye bye.